さて皆様、こんばんは。シンガーソングライター大五郎です。ガッツラジオのお時間でございますが、今日もね、夕方頃弾き語りで、放送してましたからね。ツイキャス的にはね、まあ久しぶり感はないですけれども、なんかこう演奏をこう自分の中でこう確立するためにね、こう生放送で演奏するっていうのも結構いいなと思ってますけれども、で今日はね、演奏した後に、勉強という感じの勉強と、勉強もこれ楽しくなってて、こうなんていうんですかね、分かるようになっていくこう過程というかね、すごいこうね、まあ、やっぱり最初はね、なんじゃこりゃみたいな感じだったものが、その分かるようになってきて、解いていくことができるようになって、すごいね、面白くなってきています。で、毎回こう、ワンブロックワンブロックこうね、覚えていくんですけど、まあね、今年は時間がありますから、去年は半年しかなかったですけど、今年は1年かけるんで、まあ逃すとね、本当にもったいないんで、1年間の勉強をやりつつ、だからね、こう仕事するでしょ、帰ってきて、片付けて、まずツイキャスに向かって弾き語り演奏して、なんでちょっと勉強して、でお風呂入ってご飯食べて、もう一回勉強して、動画の編集とかして、パソコンに向かっていろいろ音楽活動のあれこれやりながら、まあ今日なんかガトラジオをやりながらみたいな、もう結構ね、充実しててね、面白いですね。結構な頻度でね、いろいろね、やってますが、これがまたね、忙しいようで忙しくないと。いつぐさん、こんばんは。ね、まあ、忙しいようで、自分の中では、そうっすね、その、充実してるんですよね。自分の中で、こう、これもあれも、やりたいってことが多いので、まあ本当ね、いいよね。さて、仕事もね、まあいろいろこう、僕の仕事はね、生ものみたいなところがあるんでね、こう、スケジュールが立てにくかったり、まあ唯一スケジュール立てるとしたら、土曜日が夕方ぐらいに早めに終わって、日曜日が休みっていうことぐらいなのでね、まあそこの合間を、まあ塗って、うまく日本一周やったり、ライブをやったりしてます。土曜日もね、休みを取って今まで言ってましたけど、今回はね、土曜日、まあ今回つうか、まあ今後なんか土曜日とか休まないでもやれることをやっていくみたいなことで、日曜日なんかまあ勉強もありますし、その家のこともありながら、でもね、休日じゃないじゃん、時間ないじゃんって思われるかもしれないですけど、結構ちゃんと時間、ゆっくりしてる時間をゆっくりしてますしね。でね、日本一周の旅もね、やってたらね、もう何にも手つかないんじゃないのって思われるかもしれないですけど、この1ヶ月間っていうのがちょうどよくて、1ヶ月に1回行くっていうことがちょうどよくて、でそれが動画の編集とかに上げるのもスパン的にはこう回転が良くてね、いいサイクル作れたなと思ってます。で過去の動画もありますんで、今ね、ちょっと日本一周の1日目から5日目までをまとめた動画、ショート動画をまとめたやつで、いろいろあちこち行ったなーっていうのをこう思い出しながらやってますし、まあ、もともと TikTok 用のね、動画を、ショート動画作ってたんですけど、まあ、それなんかもやりながら、今日は、ちょうど一昨日、昨日ですね、JR 東日本のどこかにビューンっていうなんか企画があるんですよ。このどこかにビューンっていうのは、新幹線を使って、4つの選択肢の中のどれかになりますよみたいな、おすすめポイントみたいな企画なんですよ。で JRE ポイントっていう、JR のポイントがあるんですけど、で僕ビューカードの会員なので、結構ポイントが溜まってて、で6000ポイントを使うと、まあ1回の、まあこっちでは選べないんですけど、1回の、往復の新幹線チケットがもらえるっていうやつなんですよね。で6000ポイントですから、まあ値段にすると大体6000円ぐらいで、往復の新幹線って、おお安いなと。 思いましたんでね、それをまあ使ってまあすごろくくじ引きみたいな感じですよ。なのでこれであのまあ4箇所、最初八戸と新花巻と上田、長野県の上田と新潟県のガーラ湯沢が出てて、どれかの駅になるっていうのをこれどれでもいいなと思ってたら上田になったんですね、長野ので、上田になったので2月25、26は、上田に行こうかなと思ってます。2月の後半ね、これは、日本一周すごろく旅の番外編としてやろうかなと思ってます。すでにもうあのゲストハウスも上田のゲストハウス取りまして、結構いい感じのゲストハウスでしてね、そこも予約取って、上田電鉄ですごろくをやって戻ってきたところを埋めると。で本編の日本一周すごろく旅で、万が一こう上田のあたりこう長野の方通るようだったら、まあ上田の起点となる上田は使うけれども、まあ過去に回ったとこをこう二重に踏んでいくみたいなところですよね。なので結構ね面白いんじゃないかな。飛び石でもそうやってなんか企画番外編みたいなのあって埋めてくっていうのもこれいいんじゃないかなと。ちょっとね東北方面がやたら出ないんですよ。九州も今回ちょっとね別府行くんですけど、またちょっと前戻るんで四国に戻るので、あと北陸というかあの辺も出ない、沖縄も出ない、なのですごろくでなかなか出ないので、こういうなんかねお安い切符の時になんかこうちょっと番外編でやるっていうのもいいかなと思って、なので2月は2回、旅に出かけようかと思ってます。今週末ですね、2月10日11、12、この連休で、本編ですね大分空港に向かってですね、これね別府の鶴の湯っていうねあのすごいところ紹介されて、まあ野温泉みたいなところなんですけどね、そこで朝風呂浴びて別府市内戻ってきて、竹田津港から、山口県の徳山港に渡って三津さんたちと会ってですね、徳山から翌朝12日の朝は柳井港から船でまた四国に戻る、愛媛県に戻って大西今治の、ちょっと手前なんですけど今治あたりをちょっとですね探索したりしながら、知人のいる新居浜、ビンさんがいるねミュージシャンのビンさんがいる新居浜で喫茶子とかですね、あの、まあ、白鳥さんも、仲間なんですけども、あの辺とちょっと会えたらいいなとは思ってますけれども、どうなるのでしょうかみたいなね。で実は3月4月も、大体行くところは決まっているので、これも交互期待というところで、で5月はあの例のね、息子と行く知床っていうかシャリですね、シャリの、農業体験、結構勉強になると思うんだよね、まあ、物流の業界にいますんでね、その勉強になるんでね、そういうのもすごくね楽しみかなと思っております。さてまあ今日ね散々夕方歌ったんですけどね、歌えるかね今日ね、ちょっと一曲、カトラジでも歌おうかと思います。何がいいかなと思って蜃気楼歌いますかね。それでは弾き語り生演奏をお送りしたいと思います。 君と二人であの坂の麓を懐かしい僕の思い出を歩く話の中に時々現れる幼い頃の僕と君若い頃と同じその笑顔は今を語る誰かのものにならないで僕だけの君でいてくれと会えない人だからこの瞬間を大切に生きたい手をつないで坂を登り切って現れたアスファルトの蜃気楼を二人の手のひらから現れた永遠の蜃気楼いい部屋が笑う君も僕にいっぱい笑顔で静かに答えてくれた もう二度と訪れない日々だから瞬間を大切に生きたい手をつないで坂を登り切って現れたアスファルトの蜃気楼を出せばんだ二人の手のひらから現れた蜃気会えない人だからこの瞬間を大切に生きたい手をつないで坂を登り切って現れたアスファルトの蜃気楼を出せば二人の手のひらから現れた永遠の蜃気楼現れた永遠の蜃気楼 はい、生演奏でお送りしました、蜃気楼というバラードをお送りしました。さあ、いかがだったでしょうかね。いや、だいぶね、まあ、いい曲ですよ自分で言うのもなんですけどね、かなりのいい曲でございますが、まあ、この曲はやっぱりね、ちょっと思い入れがね、あるんで、少し話すとですね、まあ、少しね、大変だった時期に書いた曲なんですよね。でこの曲の前に書いたのがね、レオンっていうね、これまた人気があった曲で、その曲を超えるのがちょっと厳しいと。でバラードですのでどうなんだろうなと思ったら、まあかなりのパワーを持った曲になりましてね、非常に重宝しておりまして、この曲書いてよかったなと思っております。これはやっぱそうですね、東京のね、大田区に池上本門寺っていうのがあって、その本門寺にこう夏の日に、うちの奥さんのお父さんの部屋をこう探してたんですね。でうちの奥さんと暑い中こう不動産屋さんを回っている時に、大田区のどっかお父さんの部屋いいとこないかなみたいなところでこう探しててですね、まあ、そのシーンを書いた曲なんですね。うちの奥さんのお父さんといえば、まあ、カラフトの人でございまして、なんやかんやね、僕旅にするようになって北海道とかの結構縁があるようになりましたけど、お父さんが亡くなった時にカラフトって書いてあってかなり驚きましたね。と思った、青森出身だと思ったらカラフトだったんだみたいな ね、すごい。カラフトもすごいから、青森もすごいね。岩崎っていうところだったんです。左側の日本海側のところですね。あの辺もね、まあまだすごろくで行ってませんけど、行ったらいろいろね、思いも深いだろうな。まあでもね、こうすごろくでいろいろこう回ってて、順番に回らなくてこう番外編っていうのもあってもいいなと、いろいろこう思い直したところですのでね、いろいろ面白いなと思っております。まあ、生演奏良かったなと思った方はぜひライブ来ていただきたいです。今月23日、祝日の木曜日、2月23日、2023年2月23日、横浜白楽のサミズハワイアンカフェ、サミズハワイアンカフェ、ここで森島ひろこちゃんとのツーマンライブがあります。チャージは投げ銭プラスオーダーなので、演奏を見て聞いていいなと思ったら、まあ、かっこいい森島ひろこちゃんとね、まあ、僕も負けじと、やってきますんで、ぜひね、皆さん揃って来ていただければと思います。で会場が限られてますんで、まあ、できれば予約していただきたいと思いますので、まあ、ダイレクトメール何でも構いません、コメントでも構いませんので、いただければと思います。さて、まあ、そんなこともあってね、いろいろとあちこちこう回っておりますが、ちゃんとライブもやってますよみたいなところ で生演奏もやってますよみたいなことで、どうですかね、弾き語りは僕はこう自分で歌ってて自分ではちょっとよくわからないんですけれどもね、やっぱね、なんかね、こうカバー曲をねやってよって言われた時に、なんか自分の中でね、カバー曲なんでやんないんだろうなって自分でも分かんなかったんですよね。で最近ね、分かったことがあって、カバー曲が面白くないんだと思うんですよ、自分の中で。こうなんかすげえカバー曲をやりたい曲があるとかっていうわけでもないし、まあもちろん少しはカバーをして、でもそこをみんなに披露するほどでもないな、これなんかちょっとそんなにでもないなと。なんかね、こうアウトプットするのとそのインプットするものがあったとしたら、カバー曲ってなんかインプットなんじゃないかなってちょっと思ってて、 なんかこれいいこと言っちゃってる感じもしますけど、インプットなんですよ、なんかこう自己満というか。でね、オリジナル曲っていうのはアウトプットで、こう見せるというか、こう、思いを込めるものであるので、カバー曲ってやっぱ自分で書いてない分、思いを込めきれない分があるんですよね。なんか僕なんかはちょっと特別にこうね、歌がうまかったりギターがうまかったりするわけじゃなくて、作るということでなんとか人に聞かせて、聞いていただける状況にあるので、やっぱりこう作るというところもちょっと相まみえてくるんじゃないか。だからやっぱ自分のオリジナル曲をやるっていうのが、やっぱ自分の中で、ね、こう納得してるんだろうなと思いますね。だからね、こうカバー曲やってよって言われた時に、いやなんかカラオケみたいなチャージなみたいな、なんかちょっと違うんだよなという感じで、もちろんいい歌たくさんね、ありますからね、その聴いてるのはいいんですけど、自分がやるっていうのはちょっと違う。自分がやるは自分が作った曲かなというところがあるのでね。まあ、最近自信を持ってというか、なんかもうこれそうなんだろうなって思ってきて、だんだん自分の曲なんだろうなみたいな。まあ僕もあんまりそんな意識してなかったんですけどね、ちょっとビートルズやってよ、そこまでギター弾けならできるでしょうみたいなことを路上演奏で言われたことあるんですよね。でそのご夫婦がやっぱりなんかね、いい風に誤解してくれて、いやそのね、スピリットを買うよっつって、君の CD くれよって、君に差し入れやるよってすごい喜んでくれたんですよ。じゃあいい、分かった、君の曲でいいから、君の曲の本当に何か何かを聞かせてほしいと、で演奏したら喜んでくれたというね、すごいエピソードがあって、なんかできすぎ、ドラマチックでしょ、ドラマみたいでしょ、なんかでもね、なんかそういうことが起こるんですよね、意図しないところでね。僕としてはカバー曲できなくて本当すいませんみたいな、ビートルズさえできなくて申し訳ないって、なんか答えられなくてすいませんって。これね、だから僕ね、何回も推奨したいんですけど、カバー曲をやる係のミュージシャンもいるし、それぞれでいいんですけど、僕はね、これがダメだと思ってることが一つあって、カバー曲で掴んでおけよってよく言われるじゃないですか。カバー曲で人の心を掴んでおいてオリジナル曲を聴かすんだよ、じゃないと誰も聞いてこんないよ的な話あるじゃないですか。そうじゃなくてね、ツイキャスで今一人か二人しか聞いてないで言ってるのもあれですけど、路上演奏でね、やっぱりこうそういう現場にいた時にやっぱこう思うんですよね。自分がそんなに意図しないところで、いやいいじゃんって言われた時に、あ、やっぱカバー曲で掴むってことができる人とできない人がいるっていうのはちゃんと見極めないといけないなと思って、だからオリジナルオンリーでやってるっていうそのスピリットがすげえよって言われたら、あ、そういう風に撮ってくれたんだったら嬉しい、しかも僕のオリジナル拙い曲で喜んでもらってるみたいな、そういうシーンにこう立ち会えたりするんですよね。いや本当に喜んでもらえたんだなっていう感覚があって、だからお前のオリジナルなんか聞きたくねえよって人もなんかそんなに遭遇しないんですよね。僕ね、何度かそういう体験してて、酔っ払いが来てね、なんか路上演奏のことなんですけど、これもね、酔っ払いが来てこうからかってるわけですよ、僕のことをね。で、やれやれって言って、うれうれみたいな感じでこう踊りながらで歌って、どんなんかで、ね、やるんで歌ってみろ、なんだそれって言って、こうギター弾いた瞬間んみたいになって、で声出して歌った瞬間、お CD あるみたいな、酔っ払いがなんか酔っ払い酔いから覚めたみたいな感じになって、でそんなこともあったりとかするんで、あの瞬間、うわやったぜって、いやよかった、通じてって、なんかもう揉めちゃうのかなと思ったんですけど、いやすごいなと。だからそういうものってライブ会場でも味わうことができたりするんですよね。まあ前キャバラのね、エッグマンイーストがまだ、 お店があった頃なんかは、やっぱね、演奏して、なんかね、僕が連れてきたお客さんじゃなくて、女性シンガーを見に来た、お客さんがいてね、いや、僕は男性シンガーだから、やっぱり僕が勝手にですよ、これは。男性シンガーなんか応援しないんだろうなって思って、女性シンガーを応援しに来てるもんねって。で、僕の演奏終わった時に、あの頃僕心がけてたのが、まあ今もやりますけどね、お客さんとこ行って、粗品を渡して、フライヤー渡し、手渡ししながら、なんかすいませんって言ったね、演奏で、演奏を聴いていただいてありがとうございました。演奏聴いてありがとうございましたっていうふうに言って回るんですよ。その転換の時間の、わずかな時間で。そしたらね、一番前で怖い顔して見てた、その女性シンガーを応援しに来た人がですよ、すげえ怖い顔してたんですよ。いや、俺はこれ怒られんだろうなと思って、どうも演奏聞いてもらってありがとうございましたって言ったら、ニコってして、すんげえよかったっすよって、いや、ちょっと鳥肌立って、なんか膠着しちゃいました体って言って、もう固まっちゃいましたって言って、だから怖い顔してたのかって大笑いしながら、ニコってして、そうだったんだみたいな、いや緊張しちゃって聞いててすごいんだもんだってって言って、めちゃめちゃ喜んでもらって、その意外性っていうかね、まあ、そういうのがたまらなくてね、いろいろやってますけども、そういった刺激がね、まあ今もうライブハウスとか路上もありますけども、すごろく旅でもまたね、これがそういった刺激が出てきてね、まあね、なんかちょっと企画ですごろく旅やってるんでしょって、ギターしょってるけど、まあそこそこそこそこの人でしょってなった時に、バーンって弾いた時に、みたいなところをこうどんだけこう発信できるかみたいなね。だからね、なんかこう様になるってことなんだよね、多分ね、上手いとか下手とかそういうことじゃなくて、こうパワーが出てるとか様になるとか、そういうなんか形の問題だと思うんだよね。で、醸し出す雰囲気みたいな問題だったりするんだよね。だからそれがよーく最近分かって、もっともっと渋くいこうかなって思ってます。まあそんなね、うだうだといろいろと喋りましたけどもね。まあ今週末はね、そんな旅に出かけていきますので、まあ2月10日の金曜日の夜からね、11、12と、面白い旅が行われると思いますので、ぜひとも皆様、その旅の道中をSNS で追っかけてください。というわけで今週はここまでにしたいと思います。シンガーソングライター大五郎でした。またねー。